じゃあ改めて、始めたいと思います。皆さん改めておはようございます。はい、ビリーフリセットブルーミングスクールということでね、新しい企画なんですよ。で、まだね、様子がわからないというか、何が始まるのかも私もやったことがないし、皆さんもね見えてないし、体験した方の声もないところでね、皆さんポンとお申し込みいただいて、本当に勇気ある皆さんだと思いますし、なんかご縁があってね集まったんだと思いますね。大々的にこう講座っていうよりはね、本当にお一人お一人がこの機会にこう成長してね、私もちゃんと見れる人数ですので、見れて関われて、ちゃんとケアできる、非常に密度濃い人数なのでお得だと思いますのでね、ぜひそれぞれ皆さんが、そうだな、持ってらしたもの、抱えているもの、あるいはこう成し遂げたいもの、こうなりたい、こうしたい、こうなりたい、分かりたい、解決したい、いろんな体があると思うんですけど、それがちゃんとねこの期間にこう実現していけるように、精一杯サポートしますし、みんなで支え合っていくようなね場にしたいと思います。改めてよろしくお願いします。ではね、ちょっと最初にこの講座で、基本ルールって言いますかね、この場こんな風にしたいなということで、今お名前を言っていただきましたが、名前で呼び合いましょうね。あとはこういうとこはね、もう上下とか年齢とかね立場とかないですから、もう一人の人として皆さん来てる人というか、もうちょっと言うと魂としてみたいなね感じで受け止められたらいいので、私にもそうですし、タメ口 OK ですからね。いきなり無理やりタメ口聞けとも言わないけどね、慣れてきたら全然そうだよねとか言ってもらって全然いいですのでね、お互いタメ口 OK にしよう。あとはこう人が集まる場はね、絶対どこでもそうですけどね、いろいろまあ いろんな話が出ます。その時にね、自分の基準であんた違うとかね、それは正しい、間違ってるっていう、まあそういうジャッジをちょっと待てと、待ってまずはあそうなんだねっていうね心で受け止めましょう。このそうなんだねはね、後でちょっと講座の中で出てきますけどね、大事な言葉でそうなんだね、とりあえずそうなんだねっていうふうに受け止めていきましょう。それから、ここではなんていうか、作らなくていいですから、こういう場所ではこういうとこをこういうふうに言っとかなきゃいけないかしらとかね、先生はこういうふうに答えてほしいと思ってるかしらとかね、そういうふうにしてこう繕わなくていいですから、私は本当はこう感じますっていうことを大事にしてね、思ったことを言うっていうのもね、言って OK だし、言うという練習をする場にもするというのね。やっぱり世間で生きてるとさ、思ったことはとりあえず言わないじゃないですか。このとりあえず言わない癖をね、ここはちょっと緩めて、とりあえず言ってみようっていう風な練習の場にしていただければと思います。そのことも後で関係するんですけど、あ、そのことで、6番ね、その時にどういう風に言ったらいいかっていうとね、アイメッセージっていう考え方があるのね。愛っていうのは英語の愛ね、私、つまり主語を私にするとですね、思ったことを言って大丈夫なの。私はこう感じるんです。これはどこでも使えますから覚えといて。私はこう感じるんだよねっていうね。例えばそうだな、ありそうな例だと、例えば旦那の帰りが遅いとかあったとしますよね。で、待っても待ってもまだ帰ってこない。心配だし、どうしちゃったのかしら、遅いじゃないの。で、帰ってきたとした。その時に、なんでが遅いじゃないのあなたって、よく言うじゃん、ドラマとかあなた遅いわよ。でもちょっと待って、それあなたなんですね、主語ね。あなた遅いじゃないの、なんで早く帰ってこないのよ。あなたはにするとね、漏れなく角が立つんですよそうすると言われた方もなんだよってなるのね。でもそれをちょっと待って、私にするとどういうことかっていうと、あなたが遅いから私は心配な気持ちになったんですよ、私はこういう気持ちなんですよっていうふうに言うと、その刃がねなくなるのね。これをアイメッセージって言います。お子さんにもそうなんです。なんであんた勉強しないのよじゃなくって、それはあなたメッセージね。私メッセージは、 あなたがこうこうこんな様子をしてると私はこういう気持ちになるんだけどなとかね、私はこう感じるんだけどどうかなとか、私は感じる、私は思う、この愛という主語をですね意識するとコミュニケーションが変わってきますし、言えないとかね、言っちゃったとか、その言うの言わないののトラブルの一つのこう緩和策になります。私はこうです、あなたがどうかは知らんけどっていう感じね。まあ、これも練習なのでね、そういうふうにあちょっと私はで言ってみようかなっていうふうに練習の場として使っていただければと思います。で、あついでにね、これアイメッセージ、サンドイッチストロークって何かっていうとね、例えばちょっとそのなんていうかな、いまいちなこととかね、あのまあ要するに相手にとってはちょっとこう耳の痛いこととかね、もう言わなきゃなんないことがあったりしますって時に、最初にいいことを言うのね。例えばそうだな、あのこういうとこは良かったよ、こういうとこはすごく気持ちが良かった、こういうとこは嬉しかったけど、ここはこんな風に感じてちょっと引っかかったんだよね、例えばね。でもこういう風な風にあなたとはこうだから、こういう風にしていきたいんだよねとかね、要するに丸三角丸っていう風にサンドイッチする、これはものの伝え方として、特に何かをお願いしてる時とかね、あのお仕事とかも特にそうです、例えばその仲間やあるいはちょっと部下みたいな人がやってくれたことに対してフィードバックするときに、まず5個は良かったよ、で、それでその上でここのところはもう少しこうしてほしいです、こちらの要求や要望はあるいは修正みたいな変更みたいなとこも、ここはこういうふうにしてほしい、ここはちょっと今方向違うと思います、違うと思いますもそこで言っていいんですよ、けどまた、サンドイッチで、でもここはとってもいいのでぜひこういうふうにお願いするできると嬉しいですとかね、丸で締める、丸で始まり真ん中に、大事なメッセージを言ってまた丸で締めるっていう、これはあのカウンセリングの勉強でもやるんですけどね、サンドイッチストロークって言います。お仕事でこれ使えるとね、ちゃんと伝えることが伝えられるようになります。なんかね、どうしてもこうあのそんなこと言っちゃ悪いとか言って黙っちゃうことってよくあると思うのね。本当の自分の気持ちってすごく言うの怖いんですよ、私たち。本当のこと言ったら嫌われるってみんな思ってるからね。だけどそうじゃなくて、本当のことを言うための伝え方があります。それがアイメッセージとサンドイッチストローク、まあ、これもねこういう場でちょっと練習がてらにあの身につけてみると、日頃にも活かせるようになります。それからあとは、まあ、あのいろんな、ね、違う人が集まりますのでね、なんか訳がわからないこと言ってるって感じることもねおそらくあると思うんですよ。何言ってるだろうこの人とかね、なんでそういうことするんだろうとかね、いろいろあると思うんですね。そういう時に人の言動にはね必ず背景があります。その人はねその人の論理でねなんかこうあのビリーフとか、ま、学ぶとはもっと分かってきますけどね、なんかこう思考回路と論理のそれぞれがあるのね。なのでそういう背景があるとそう言うんだわっていうのがねあるんですね。でそれは分かんなくていいんだけどね、分かんなくていいんだけどきっと何か訳があるんだろうなっていうふうにちょっとこう緩みを持って受け止めてあげましょう。私は分かんないけどさ、その人はきっと何かあるんでしょうねっていうね。これは例えばあの犯罪を犯した人とかもそうね、ニュースとかでさいかにも悪者みたいにこう取り上げられますけど、そういうことした人もねきっと訳があるんですよ。そういうのは例えば覚醒剤やりましたみたいな芸能人とかもね、それ悪い、覚醒剤は良くないし法に触れるんだけど、じゃあその人が全部 100% 悪者かっていうか、悪いかいいかじゃなくて、なんでじゃあそういうふうにせざるを得なかったんだろう、きっとなんかねあってどうしようもなくて追い詰められて何かそういうことになっちゃったのかなとかね、そういう何かあるんだろうと。人のやることには必ずね訳があるんです。でそれは全く予想外のね、私には全く予想のつかないような訳かもしれないけど、 その人にとってはわけがあるので、そこまでこうね奥行きを持って人を見られると、こちらも楽になります。怒りに駆られなくて済む、やたらにね。あとは、何か感情が揺れた時はね、これも一般的には感情が揺れた、例えばムカッとした、イラッとしたって時にやっぱり相手を見ちゃうんですね。そんなこと言いやがってとかね、あんなことしやがってって相手がこう問題に見えちゃうんだけど、その時も、ちょっと待てと、感情が揺れるってことはその人の何かに私が反応したんだよねっていう見方があります。そういう場合なんていうかこれもちゃんとね心の理論を勉強すると腑に落ちてくるんだけど、とりあえず今はね私の何かにいわゆる地雷に触れるっていう言い方あるじゃないですか。なんかね地雷があるの、その地雷に触れると反応して、その触れた相手をこう責めるというね人間の思考回路があるんですよ。で地雷って何かっていうと自分の傷だったりするのね。例えばそうだな、ちょっと微妙かな、例えばそうですね、女性って昔から本当におじいちゃん、おばあちゃん時代から何かとやっぱり女性はこうなんていうかな、ちょっと差別されてきたようなね、女性は低く見られているような、まあ文化が日本も特に地方とかあって、なんかこれ女のくせにとかいう男の人が例えばいたとすると、それすっごいムカつくじゃないですか。女のくせにって言ってすっごい腹立ったっていう場合、なんかねその女はどうせ低く見られるとかね、なんかそういうもともとそういう傷があったりするときにね、なんかそういう女は所詮みたいな言葉が入ってくるとズキッとしたりイラッとしたりムカッとしたりするんですね。そういう時に、あ、そこに私の傷があるんだなっていうふうに見ていくと、心の自分のこう謎が解けてくるし、やたらに感情がこう揺さぶられることからちょっと離れられます。何かね反応するっていうことが感情はあるんですね。っていうことをまあ一応ね、全部これ気をつけてやりましょうって言うと堅苦しいので、別に普段から気をつけてなくてもいいけどね、そんな風に受け止め合える場になっていきたいなということです。